今日司会の方が読んでくださいましたルカによる福音書の第21章の1節から4節を通して主への捧げ物という題で説教をさせていただきます。イエスはここで神殿で人々が献金箱の中にお金を投げ込んでいるのを見てご覧になっていました。日本の賽銭箱と同じようなものだったんでしょうか。人々がどんな捧げ物をしているのか、いくら捧げているのか見えるようになっていたようであります。お金持ちの人たちがたくさんのお金を捧げているのも目に入りました。でもその一方で小さなコインを二つだけ投げ込んでいる女の人がいました。彼女は未亡人でした。貧しい生活をしていました。そんな中で彼女はコインを二つ投げ込んだのであります。イエス様はそれをご覧になって、あの女性は人々の中で一番たくさん投げ込んだ、みんなは有り余る中から捧げ物をしたけれども、あの女性は貧しい生活の中で生活費全部を投げ込んだんだと言われたのであります。これは一見捧げ物の金額が大切なのではない、収入や財産の大きさに比べてその割合が大切、つまり他の人が捧げたものの金額の方が絶対的な金額では大きいけれども、彼女は財産の小さい中から捧げたのだ、生活費の 100% を捧げたんだ、だから彼女は一番捧げたんだ、すごいなとイエスが言われたのかなというふうに思います。絶対的な金額はお金持ちの方が多かったけれども、彼らは例えば 10% くらい捧げただけ、でもこの女性は 100% だ、彼女が一番だということをイエスは言われたのではないかというふうに思うと思うんですね。でももうちょっと丁寧に読んでまいりますと、どうやらそういう割合のことを言ったということは、もちろんそれが関係ないとか無意味だとかそういうことではございませんけれども、けれどもうちょっと深い意味があるのではないかというふうに思うのであります。この女性が刺されたものと、このお金持ちが刺されたものとはパーセントが違う。という、レベルが違う、数字が違うという問題、数字の違いの問題だというよりも、もっと質的に違うものではないか。イエス様はここで質的な違いに目を留めていたのではないかと思うのであります。今日はそこに注目して、この女性が捧げたものは何だったのか、そしてそれは何に支えられたのか、また今の時代に生きる私たちはどのように主に捧げていくのか、そのことをお話したいと思います。今日も2つのポイントでお話をします。一番目がギフトかライフか。金持ちとこのやもめ、彼らが捧げたものはギフトだったのかライフだったのかということであります。2番目に私たちの捧げ物を支える神のギフトということです。私たちの神様への捧げ物を支えるのは何なのか、そのことをお話したいと思うのであります。第1番目にギフトかライフかということです。この4節の言葉ちょっと読んでみますね。4節、これらの人たちは皆有り余る中から献金を投げ入れたが、あの婦人はその乏しい中から持っている生活費全部を入れたからです。このやもめとこの他の人々、まあ、特にですね、お金をたくさん持ってた人たちとを対照的に描いていますけれども、原文を見ますと、人々が捧げたのは神殿へのギフトだったと書いてありますね。これらの人たちは皆有り余る中から神へのギフトを捧げたんだ。それも本当に余っているものの中から、それに対し本当にたくさん与えられている中からこのギフトを捧げたんだというふうに言います。まあ、英語、ある訳では英語でサープラスと書いてありますね。本当に必要以上にたくさんある中からこのギフトを捧げたんだ。それに対してこの婦人が捧げていたのはライフ全体だった。そのように、この本、元々の原文を見るとですね、ライフ全体って書いてあるんです。それを、こういうことだろうなってことで、意訳をしたんでしょうね。生活費全体っていうふうに、意訳をしたようですね。 でもこのマタイが言いたかった、ごめんなさい、ルカが言いたかった、イエス様が言いたかったことは、この婦人が刺されていたのはライフ全体だった。生活そのもの、それはわずかだったけれども、生活全体を主のもとに持ってきたのでありました。ローマ人への手紙の12章1節、ちょっと開いてみましょうか。大切なところであります。ローマ人への手紙、新約聖書のローマ人への手紙というのが、聖書のもうちょっと後ろの方にあります、教会さな付きの聖書では249ページになりますけれども、ローマ人への手紙、ルカによる福音書の次がヨハネであります。ヨハネの次が使徒行伝、使徒の働き。そしてその次がローマ人への手紙でありますが、ローマ人への手紙の第12章の1節をお読みしたいと思います。兄弟たちよ、開きましたか？ローマ人への手紙の12章の1節であります。兄弟たちよ、そういうわけで、神の憐れみによって、あなた方に進める。あなた方の体を、神に喜ばれる、生きた、聖なる供え物として、捧げなさい。それがあなた方のなすべき、霊的な礼拝です。礼拝である。私たちが捧げる神様のへの礼拝は、私たちが捧げる礼拝は神様の前に自分自身を与えていくこと、捧げていくことだと書かれていますね。私たちの体を、私たち自身を主の前に持っていくこと、これこそが礼拝だ。これこそが主への私たちの捧げるべき礼拝だ、捧げ物だというふうに言うんですね。私たちは、この、やもめが生活を捧げた、それとも、この他のお金持ちがたくさんあるサープラスの中から、この神様にギフトを捧げた。どちらの態度を持っているでしょうか。あまり物を主に持ってくるのでしょうか。自分たちのために全てを使って余ったものを主に持ってくるのか、それともあなたの人生を、あなたの生活自体を主のもとに持ってくるのかということです。これは必ずしもお金だけの問題ではありません。私たちの時間はどうでしょうか。時間が余ったから余った時間を主のもとに持ってくるんでしょうか。あなたの労力はどうでしょうか。あなたの労力を余った部分を主のもとに持ってくるので、私たちの関心はどうでしょうか。私たちの関心の余った部分、ちょっとゆとりができて余った部分を主のもとに持ってくるんでしょうか。生活自体を主のもとに持ってきて、主が喜ばれる歩みをさせていただこうじゃありませんか。仕事もそうです。主の支配のもとに仕事を持っていこうじゃありませんか。家庭生活もそうです。学校生活もそうです。それは神様とは関係ない。時間ができたら教会に行ってればそれでいいでしょうではないのであります。本当に私たちの生活全体を主に支配していただくことであります。私たちの生活全体を神様のものにするのであります。そして仕事も、家庭も、学校も、お金も、健康も、時間も、すべて神様から任されたものとして受け取って、神様の与えてくださる使命に対して、忠実に歩むことであります。そしてここでは、ローマ人の手紙の方では、体を捧げるって書いてありますね。面白いですね。これ、あなた方の霊的な礼拝はって書いてますね。あなた方の霊的な、形じゃない霊的な礼拝だって。形での礼拝じゃない霊的な礼拝は何かって。体を捧げなさい。霊的な礼拝だから気持ちの問題だって、私たちはすぐ気持ちの問題に逃げ込みたくなります。いや、この具体的には気持ちはあるんだけど具体的にはね、私たちはそう思う時があります。でも、そうではない。霊的な礼拝は神様への捧げる礼拝は、心の問題です。そうです。心の問題です。でも心の問題が本当に心の問題としてあるならば、それは具体的に主に捧げていくことなんだ。あなた方の体を、あなた方の生活自体を、あなた方の人生自体を神様のもとに持っていくんです。時間もお金も労力も関心も主に捧げていくことであります。 毎月ですね、日本の大阪にいらっしゃいます黒田定一郎先生という牧師さんからですね、宣教の声というニュースレターが届きます。特にですね、東ヨーロッパとの深いパイプ、太いパイプを持っていらっしゃる先生でありまして、東ヨーロッパやアジア、ロシアについてのですね、貴重な情報が届けられていますけれども、6月号、7月号と続けて、一人のですね、ウクライナ出身の伝道者のことが紹介されていました。ヤコブ・エソーという方でありますが、彼はですね、若い時にまだ、もう、かなり年齢、いかれて今年亡くなられた方ですので、若い頃はまだ第二次世界大戦時代であります。第二次世界大戦中ですね、戦火を逃れて、ポーランド、ドイツと転々とします。けれども、その転々とする中で彼は神様に出会う。そして改心し、本当に生きた信仰を持つようになります。形の信仰じゃなくて生きた信仰を持つようになります。そして彼は終戦後、共産主義のソ連にソビエト連邦によって両親と共にシベリアに送られていくのであります。シベリアに送られていった先で彼の信仰の歩み、彼の神様との歩みはですね、人々の周りの人々を引きつけていくんですね。で、共産主義のロシアでありますから、ソ連でありますから、この礼拝をですね、なかなか大っぴらに持つことはできない。彼らは秘密に礼拝を守るようになっていきました。最初のうちはですね、彼の信仰の歩みはですね、この信仰の先輩たちによって育てられていきました。彼よりも信仰が本当に熱い人たち、彼のこの信仰の先輩たちに、年齢も上の人たちによって育てられてきました。でもやがてですね、彼の信仰の姿を見て、周りの人たちの、若者たちの中にも信仰を持つ人々が起こってきたのであります。その時に、それまでは彼の活動を黙認してきた、この当局が動き出しました。1949年、彼は政治犯として逮捕されます。そして、怖いですね。そういうの本当に今から何十年か前にあったんだな。いや、今でもやっぱり共産権やイスラム権ではそういうことがあるんだろうなと思うのでありますが、地下で礼拝を、未公認のこの、なんですか、モグリの礼拝、秘密の礼拝を守っていたというだけで、彼は死刑判決を受けるんです。その後、恩赦されますけれども、恩赦を受けますけれども、彼はそれでも7年間、シベリアで、強制収容所で暮らすことになりました。彼は解放されてから家庭を築いてカザフスタンという国に、中央アジアの国にですね、移住するんでありますが、そこでも彼は、ただイエス様を伝えたというだけで、3回逮捕されて、合計8年間、刑務所に入れられたと言います。74年には、ドイツ移住の道が開かれて、ドイツで、今度はある程度自由が与えられて、刑務所での生活の、自分が刑務所で生活をした経験があるから、刑務所伝道に非常に重りを持っていらっしゃって、多くの囚人をイエス様のもとに導くのでありますが、この先生がですね、4月に天に帰って行かれた、このエソー伝道師でありますけれども、黒田先生はですね、この先生と本当に近く関係を持っていらっしゃる中で、本当に彼は忠実に主に従った人だなと思われたそうであります。本当に主の導きに対して忠実に従った人だなと紹介していらっしゃいますが、そしてこのようにまとめていらっしゃいます。ある時イエスは天の御国のについての例え話を語られました。主人から預かったタラントをどう活用するかはしもべの責任でした。主人から任されたお金をですね、どう活用するか、それはしもべの責任でした。その評価基準は、タラントの多い少ないではなくて、預かり物への忠実性でした。託されたタラントを活用することは大切です。これは私たちにとっては、お金というだけではなくて、すべて私たちに与え、特に才能、神様からの賜物を意味することでありますけれども、託されたタラントを活用することは大切です。野心を持たず、身の丈に合った仕事をすることであります。それが忠実性です。 あなたの人生はいかがでしょうかと先生は結んでいらっしゃるのでありますけれども、私たちはですね、すぐ働きの大きさとか目立つかどうかとか、どれくらいの人たちを導いたとか、どれくらいの人たちが教会に集まるようになったとか、どれくらいの人たちを教会に連れて行ったかとかですね、どのような賜物、才能があるか、どれくらい人々が注目されたとか、社会的な地位とか、そういうものに目が取られます。また、献金であるならば献金額の大きさに目が取られます。でも大切なのは、主から任されたもの、主からの使命に対して忠実に歩んでいるかどうか、主に任された賜物、才能、時間、お金、健康、それらのものを主に対して忠実に用いているかどうか、それが大切なのであります。私も今ですね、例えに一人の伝道者の話をありました。一人の忠実な人の例として、伝道者はありました。しかし勘違いしないでください。主に忠実な人はもちろん伝道もするでしょうが、必ずしも牧師や伝道者や宣教師とは限りません。神様が与えてくださったその使命に忠実に歩む人であります。ビジネスマンでも教師でも医者でも学生でも主婦でも、一人一人に与えられたこれがあなたへの使命だよというものに対して忠実に歩む者たちであります。この婦人もそうだったんです。額の大きさとか小ささとか与えられているものの大きさや小ささ、それは周りの人は、イエス様以外の周りの人たちは、このたくさんのお金を捧げたお金持ちの方、そっちの方がすごいなと思ったかもしれない。でもイエス様は額の大きさ小ささ、それに注目なさいませんでした。彼女自身がこの人生を、生活を主のもとに持っていった、そこに目を留められたのでありました。額の大きさ、与えられているものの大きさ小ささ、私たちはそういうものに目が行くかもしれない。でも与えられている中で精一杯主に人生を、生活自体を捧げていったこの婦人、そこにイエス様は目を留められたのであります。私たちはどうでしょうか。私たちもこのローマ人への手紙の十二章にあるように、私たちの体を、私たちの存在を、私たちの生活を主のもとに持っていこうではありませんか。それが私たちの礼拝なんですよというのであります。二番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、私たちの捧げ物を支える主のギフトということです。しかし私たちの捧げ物はやはり、それがどんな形のものであれ、奉仕という形をとってあろうとも、献金という形をとったあろうとも、時間を主のもとに持っていくということでもあったとしても、そうです。献身ということでもそうかもしれない。私たちの捧げ物は、やはりあくまでも神様への感謝がその土台にあります。捧げ物をしたから神様に受け入れられるとか、救われるとか、そういうことは全くないのであります。ここは本当に大切なことです。私たち勘違いしてしまうときがあるので、もう一度言います。私たちの捧げ物は神様への感謝の応答であります。神様が私たちを愛してくださったそのことに感謝して捧げるものです。それによって私たちが救われるとか、救われないとか、このそういうことは全くない。私たちの感謝の応答なのであります。神様は私たちのために本当の大きな愛を注いでくださいました。大きな愛を与えてくださいました。それに感謝をして捧げる捧げ物です。もともとですね、私たちが持っているもの、稼いだもの、親から相続したもの、また努力して身につけたもの、健康や時間もそうでありましょう、能力もそうでしょう、すべて神様が与えてくださったものであります。私たちはいつの間にか、それを自分で手に入れたものであるかのように思うのでありますが、本当、これも世界観の違いって言ったらいいんでしょうかね。本当のところは、神様から任されたものだと聖書は言うんです。この聖書の世界観は、私たちが与えられているものは神様から任されたものだって。神様があなたを信頼して、あなたを愛して任せてくださっているんだ。だから、あなたの持っているものは全て神様の恵みなんだ。それに感謝をして主に捧げ物をするんだというのであります。そしてもう一つ、それは神様に対する信頼です。 特に今日のテキストでありましたルカによる福音書の21章を読むときに、この婦人はどうしてこの生活費全部を捧げたのか。それは主が全てを与えてくださると信じていたからです。私の生活を支えるのはこのレプタ2つではない、そうではなくて神様なんだ、そう信頼していたからであります。このレプタが私の生活を支えてくれてるんじゃない、神様が私たちの生活を支えているんだと信頼していたからであります。主は言われました。神の国と神の義とをまず求めなさい。そうすればそれに加えて私たちの食べるもの、着るもの、必要なものは全て与えられるから心配するな。神を第一としなさい。そうすれば神、求める神様を、求めた神様を、求めた神様の祝福もらえますよ。それだけじゃなくて、私たちの食べるもの、着るもの、おまけのように与えられますよというのであります。この聖書の言葉は皆さんご存知だと思いますが、歌になっています。その歌を作った人の証がリビングプレイズという歌集の中に載っていますけれども、彼女は歌を歌う、このね、普通の歌を歌う歌手でありましたけれども、イエス様に出会って、賛美の歌を歌おうと思うわけであります。周りの人に歌えと言われて歌を歌う。ちょっとこの歌詞はな、私の気持ちと全然違うし、この歌詞はな、ちょっとクリスチャンとしてあんまり歌いたくないな、そういう歌を歌う歌手では、もう、はやりたくない。自分がイエス様に出会って人生が全く変わってしまって、嬉しくてただ賛美の歌を歌いたいと思ったのであります。でもそうした途端に、当然のように収入が減ってきます。当然のように仕事がなくなっていきます。そしてもう生活ができない、やっぱりやめた、今ならまだ間に合う、今ならまだ声をかけてくれる人がいる、帰ってこないかと声をかけてくれる人がいる、今のうちに元の歌手の生活に戻ろうと思う、そう思った時にこの聖書の箇所が与えられた。神の国と神の義とをまず求めなさい、そうすればすべてのものは添えて与えられますよ。この御言葉が与えられた時に彼女はもう本当に迷いがなくなった。信仰に立ってこの歌を歌い始めたのであります。そしてこの歌が広まって多くの人に歌われるようになりました。そして彼女の生活がその歌によってこの支えられるようになった。本当に神の国と神の義を求めなさい。そうすれば全ては与えられますよってことが実際に起こった。今日この後私たちは I offer my life をもう一度賛美します。先ほど賛美しましたけれども、もう一度賛美します。聖歌賛美歌を歌うのでありますけれども、この今日の聖書場所に本当にこの歌がぴったりだなと思いまして、もう一度賛美したいと思いますが、この歌のですね、英語の歌詞には私たちが日本でまだ歌っていない歌詞があります。日本語では歌っていない私たちはね、その歌詞があります。それはこのようなものであります。ちょっと英語なんですけれども、どうしようかと思うんですが、What can we give that you have not given? 私たちがあなたに捧げるもので、あなたが私たちに与えられなかったものが、あるで、あなた方が、ん?あなたが私たちに与えられなかったものがあるでしょうか?ちょっと待ってくださいね。私たちがあなたに捧げるもので、あなたが私たちに与えられたものではないものがあるでしょうか。まあ言ってしまうと、あなたが、私たちがあなたに捧げるものは全てあなたが私に与えてくださったものです。What can we have that is not already yours? 私たちが持っているものの中で、もうすでにあなたのものではないものがあるでしょうか。私たちが持っているものは全てあなたが与えてくださったものです。すでにあなたのものであるものです。All we possess are these lives we are living. And that's what we give to you, Lord. 私たちの持っているものは、この私たちの人生です。命です。主よ、私たちはこれをあなたにお捧げします。そういう歌詞ですね。私たちの持っている、私たちが捧げるものは、すべてもうあなたが与えてくださったものですよね。私が持っているものはこの命、人生です。これをあなたのもとに持っていきます。そういう歌詞がですね、英語の歌にはもともとあるん ですね。そのような思いを込めながら賛美をしていただきたいと思いますが、主はすべてを与えてくださって私たちを生かしてくださっています。それに感謝して、そしてこれからも満たしてくださることを信頼して、自分の人生をお捧げしようじゃありませんか。この婦人はそこまでは知っていました。しかし私たちはそれ以上のことを知っています。この婦人は神様が必要を与えてくださったことを感謝しました。そしてこれからも満たし続けてくださることを信頼して、捧げ物を捧げました。すべてを捧げました。それだけでも彼女はすべてを捧げることができました。しかし、私たちはもっとすごいことを知っています。彼女が知らなかったことを私たちは知っています。彼女は、イエス様が十字架にかかる、まだこれは数日前のことでありました。イエス様の十字架をまだ知らなかったんです。イエス様の十字架をまだ知らなかったのに、彼女は、すべてを主にお捧げしたんです。でも私たちは、イエス様の十字架を知ってるんです。私たちはこの彼女の知らなかったすごいことを知っているのであります。イエス様が私たちのために十字架にかかってくださった。私たちが神様に私たちの人生を捧げる前に、まずイエス様がその命を私たちのために与えてくださった。先ほどのローマ人の手紙の12章の一節を読むと、こういうわけでってありますよね。そういうわけでってありますよね。そういうわけで神の憐れみによってあなた方に進める。そういうわけでって、そういうわけでって言ったら、日本の学校で、勉強した時に習いました。こういうところに線が引いてあって、そういうわけでって、どこを指してますか？苦手でした。私はそういうのすごい苦手でありました。そういうわけでどこなんだろう？一生懸命、このローマ人の手紙も皆さん読みますよね。読んでください。どういうわけなんだろう？そういうわけでどういうわけなんだろう？一章から十一章全部を指してるんです。一章から十一章に出てくる全てのことを指している。今まで書いてきたでしょう？そういうわけで、どういうことを書いてきたのか？私たちは罪人なんだけれども、その私たちを救うために神様は大きな愛を注がれたんだ。私たちのためにイエス・キリストを送ってくださって、十字架にかけてくださった。それによって、私たちは許され、義とされ、希望を与えられ、命を与えられ、喜びを与えられ、勝利を与えられ、生きていくことができるんだ。そういうわけで、私たちは自分自身の体を、人生を主に捧げていこうというんです。イエス様が私たちのために救いの道を開いてくださった。イエス様が私たちが生き生きと生きることができるように、自由に生きることができるように、内側に罪を持って喜びにあふれて生きていくことができるために、そしてこの地上を終える時にも天国の希望を持って歩んでいくことができるために、天国の保証を与えるために、あなたの人生はこの世で終わりではない。この死を突き破ってもっと素晴らしい歩みが待っている、その天国への希望を私たちに与えるために、イエス様は自分自身の体を、人生を私たちのために与えてくださったのであります。自分自身の命を与えてくださったのであります。そういうわけで、私たちは自分自身の体を、人生を主に捧げて歩んでいこうというのであります。私たちはなんという大きな愛を与えられたんでしょうか。どれほど大きなものを与えられたんでしょうか。私たちが神様のためにこんなにした、こんなに時間を捧げた、こんなに労力を捧げた、こんなに財産を捧げたって言ったって、神様が私たちのために与えてくださったものと比べ物になるでしょうか。イエス様はあの十字架の上で文字通り命を与えてくださったのであります。私たちもそこまでしてくださった主に自分自身を捧げようじゃありませんか。自分のちょっとある中のこの何かを、これあります。じゃなくて、本当に自分自身与えているこの自分自身のこの生活を、自分自身のこの体を主のもとに持っていって、主を私を用いてください。そのように祈ろうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、 今日このようにして、私たちをこの場に導いてくださったことを感謝いたします。このようにあなたの前に礼拝が捧げられること自体が、もう本当に、ただただあなたの恵みにより、ただイエス様の十字架の贖いによって、初めて可能になったものであることを思わされます。主よ、私たちは、形だけの礼拝をもうするのはやめます。霊的な礼拝を捧げます。自分自身を捧げて、自分自身の体をあなたの前に持ってまいります。どうか主よ、あなたが、あなたの御用のためにお持ちください。どうか、私たちの人生をあなたの御用のために用いてください。あなたの素晴らしさを表すために、用いてください。本当に私たちの周りの人々の救いのために私を用いてください。どうか、お願いいたします。主よ、本当に用いていただきたい。本当にあなたに使っていただきたい。あなたに本当にお捧げしたい。主よ、どうか。どうか受け取ってください。それをためらわせるものを主を取り除いてください。それを本当に後ろから引っ張って邪魔しようとする力から私たちを解放してくださって、本当に自由に喜びを持って感謝を持って、あなたに自分自身の人生を持っていくことができますように、生活全体を持っていくことができますようにお願いをいたします。私たちの生活の一つ一つの側面に、あなたが主であってください。どうか、私たちの一週間の歩みの中で、ああ、こういうことなのか、ああ、こういうことなのかって私たちに教えてください。味わわせてください。本当に喜びを与えてください。あなたに従う喜びを、あなたに捧げる喜びを満たしてくださいますように、お願いいたします。本当にあなたが大きな大きな愛を持って愛してくださっていることを受け入れてくださっていることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。